カネラジ。どうもオレンジです。
最近ドラマの影響でコンビニスイーツを覗く習慣ができまして、さつまいものシュークリームを、この前キキとして食べておりました。 いいですね。幸せポンです。
世の中全部谷翔太のラジオ、よろしくお願いします。
はい、
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察を思いつきを喋りますということで、今回はですね、共演 NG というテレビ東京のドラマを真に受けてドラマの話題作りと劇中劇の使い方を考えてみようということで。
どういうこと？
まあ、共演 NG というね、月曜日の22時からテレビ東京でやっているドラマがあるんですが、その中でですね、まあ、ドラマを制作するチームが、まあ、スタッフキャスト描かれまして、そこでまあドラマの話題を作るっていうために、この共演 NG、 タイトルであるところの共演 NG と言われている人たち同士を共演させるっていうことが表現されたりするんですけど、うん、あとはまあ作中の中でまあドラマが作られていくので、そのドラマの中のドラマみたいなものがまあ描かれると、その2つなんか印象的だなと思ったので、このドラマの話題作りっていうことと劇中劇っていうことをもっと広くなんかドラマ全体において考えてみようかなという今回の企画でございます。おということでですね、まずじゃあ共演 NG については、ポンもオレンジも両方見ているということで、ざっくりとそのドラマの感想みたいなことを語っていければと思っておりますが、まずじゃあちょっとオレンジからさらっといきますね。前のその、砲弾の時、ドラマ砲、2020秋ドラマ砲弾の時は、なんかフェイクニュース的なものを楽しむカルチャーに馴染めず、もう豪華キャストの安っぽい演技は面白いと。で、炎上方面に進まないことを願うみたいなことで、まあ、その、共演 NG みたいなものっていうのは、誠しやかに言われている都市伝説的なもの、フェイクニュース的なものである可能性もあるものを、まあ、題材として扱うっていうことはどうなんだ、みたいなことも思いつつも、なんか、豪華キャストの方々、出演陣はすごい方々が多いので、その人たちがする、なんか、気の抜けたような演技とかね、演出みたいなものは面白いなっていうところがあったというところなんですけど、ちゃんとじっくりとこう、まあ3話までかな、今のところは見てみた感じで、プラスアルファ感想を語るとすると、うん、そのドラマの撮影の裏話みたいな、裏側ではこういうことを行われてますよ、こういう人たちはこういうことを考えてますよみたいなことを見せるのは、なんか企画者でもある秋元康さんがかつてそのトンネルズと一緒にやっていたとか、まあ、他の番組も含めてですけど、なんかそういうところのイズム、まあ、AKB とか坂道グループとかもそうですよね、なんか裏側を見せるみたいなところのイズムをこのドラマでもなんか感じたりはするかなと思ったりしました。で、まあ、キャストが、まあね、皆さん本当さっき言った通り、さすがの演技力なんですけど、今回演出が大根仁さんという監督さんで、うん、まあ、そのカルチャー色に溢れた作品を作るとか、あとは結構女性をそのアイドル的に見せる演出をするみたいなところが、結構目立ってた監督だな、みたいな思ってたんですけど、そこら辺の大根仁らしいみたいな感じは、今のところはそんなに感じてないなと思っていたりします。むしろなんか最近の、ロワク的な M とかもそうですけど、そういう、あなたの番ですとか、なんかそういう感じの演出をちょっと感じたかな、みたいなのはあったりはしました。あと、まあ、さっきもちょっとドラマの撮影の裏側って言いましたけど、日本のドラマを作ってる人たちも実はその視聴者から言われたりとか、ツイッターとかで言われるような、その日本のドラマまだまだだねみたいな、こう比較したらこういうとこできてないよねみたいな、そういう部分について認識してますよと、でも実際やろうと思ってもできないんですよみたいな、あの姿勢っていうのがその作品の中で感じられたっていうのは良かったなと思いつつも、ちょいちょいその都合がよく物語が展開していくみたいな作り方、本当にその問題認識してんだったらもうちょっといろいろできることあるんじゃないのみたいなところも思ってしまうのが、ちょっと今のところは残念。それはもしかしたらこれから先もっと複雑なことを描いてくれるかもしれないんですけど、今のところはそんな感じのものがあったりします。あと、まあ、撮影現場で言うと、この前の、NHK の、銀河、なんとかと銀河、なんだっけ、でした。撮影のね、裏側、
はい。
あ、そうです。ありがとうございます。 又吉直樹さんのね、脚本のやつ、不要不急の銀河の中では、そのコロナ禍における撮影現場と、まあ実際に作られたドラマみたいなのを比較して、その撮影現場の大変さみたいなものと、まあそのドラマの中でもね、コロナみたいなものを描いたりとかしてて、コロナを真正面から、この、今日 NG でも描いたら、同じように面白くというか、よりその今の苦労みたいなことが伝わってくるかな、みたいなことも思ったりするんですけど、これからどうなのかな、ちょっと時代が変わって、もしかしたら撮影の仕方が変わるみたいなものが描かれてくるかもしれないな、みたいなところも期待を持っていたりしますって感じかな。ポンさんいかがでしょう。前もちょっと、感想を話してはもらいましたけれども、被ってもいいので、今のところの思っているところみたいなことを聞かせてもらえれば。
そうですね。なんか最近ちょっと忙しくてなかなかドラマ見れてなくて、実は1話で止まってるんですけど。
う
ん、
あら、1話。うん。
まあ、なんかやっぱね、中井貴一を見る、はい、鈴木京香とどう絡むかみたいなところと、うん、まあなんか業界内幕者ではあるんですけど、まあその、本音って、をどれぐらい出せるのかなみたいな、その辺のコントロールが、ああなんかああいう感じねっていうふうに思うか、どこまでぶっちゃけるのかなとかね。まあシンプルにね、こうドラマ制作の現場の雰囲気とか、僕もね少しだけ過去覗いたことはあるんですけど、なんかそういうものが出てくるとなんかちょっと面白いけど。なんか限界も感じるなとか思ったりもするから、まあ、そうね、そういう内幕的な面白さは、まあまあ、もういいかなと思いつつですけど、やっぱりね、ドラマで見たいドラマを見たいなと思うから、メタの先をちゃんとやっぱりやってほしいですよね、なんかね。
うんうん、そうですね、そうですね。単にメタで終わっちゃったら、それは、なんかって感じですね。ちなみにこういうそのドラマの撮影現場を描いたドラマって今まであったりしましたかね。なんか浮かぶ、なんかそういうこと、チャンネルはそのままでっていう報道現場みたいなものを描いた、あれはネットフリックスかな、で北海道のテレビ局と一緒に作ったドラマでしたけど、ああいうのはあったにせよ、ドラマの制作現場を描いたドラマってなんかあんまり記憶になくないですかね。あるかな。
いや、だからまあ、ちょっとめちゃくちゃ古いけど、AD ブギとかは、ドラマ。
わかんない。名前だけ聞いたことありますね。
これは、湯川さんだったかな。なんか、これはまあ、撮影の現場が、まあ、まさにずっと、はい、出てくるようなやつですから、確かドラマを作ってたんじゃないのかな。だそういう、ドラマ内でドラマを見せるっていうのは、結構あったりもして、んじゃないのかな。ちょっとパッと今思いつかないですけど、
まあ、本来であれば一番作りやすいというか、まあ、よく映画監督とかは映画そのものを映画にしたりとか、映画の撮影現場を映画にしたりとかっていうのはよくやることなので、うん、ね、そう、最近でいうと活弁とかね、あれも映画を上映する人たちの話ですし、それこそクリストファー・ノーランのテネットは映画そのものを描いてるみたいな言い方もしたりするので、うん、まあ、それはもう ものすごくメタ的な視点ですけど、なんかそういうものっていうものがドラマとしても出てきたら確かに面白いっちゃ面白いけど、そのターゲット層はそんなに広いのかしらっていうのはちょっと思ったりはするかなっていうところもあったりしますね。
まあいっぱいあると思うけど、最近はちょっとそういうなんか業界に対しての憧れみたいなのがちょっと減ってたりするから、とは思いますけど、そうだ、ね、だからまあ、ちょっとね、業界とずれますけど、なんだっけ、タイガー&ドラゴンとかは、まあ、落語っていうね、はいはいはい、世界を描いていて、うん、落語を演ずるのを、まあ、直接見れたりするわけですけど、ドラマ作りもね、うん、そういう意味ではドラマの中でドラマをどう表現してるかとかね、順取りじゃないんだよとか、なんかそういうこととかも含めて、なんか見せると面白いんだろうけど、あんまりなんか有名な作品最近聞かないですね。そういえばね。
そうですね。ここ1年ぐらいのドラマさらってみた感じでも、パッとそういうものっていうのがあんまりなかった。それこそ、まあ、全裸監督みたいなものとか、まあ、あれ映画ですけどね、とかっていうものもあったりはする
かな。そうですね。AD ブギーは湯川さんが作った ママ母ブギ、予備校ブギの、
何年ですか？
これは1991年ですね。
はぁ。
加瀬大衆、浜田雅俊、的場浩二ですから、ま
あ、ちょっと。浜田雅俊？
そうかも、全然知らないんだもんね。そうだよね。まあ、こういうのがあったですよ。そうなんですよ。まあ、これは割と有名で、本当に AD さんがもう、うん、だから、ま、浜ちゃんがバンバン、的場浩二を殴るみたいな、なんかそういう。
あ、浜ちゃん先輩役なんですか？
あ、ごめんなさい。加瀬大衆を殴る、はい、感じだね。はいはい。
うんうんうん。で、まあ、まあ、じゃあそういうドラマ
そういう感じ、うん。まあ、ラブストーリーがメインではあるんですけどね、これはね。でもまあ、
時々ね、そういう業界で、やってくれるとね、いいかなとは思うんですけど、まあ、そういう構造もありつつというところで、で、まあ、気になったところというところで、まあ、作中で描かれること、まず一つ目が、ドラマの話題作りについて、まあ、さっきもちょっと話した通り、この作品では、共演 NG って言われている俳優同士とか、まあ、先輩後輩、同業者みたいなところ、もともと恋人だったりとか、同じジャンルのライバルだったりとか、アイドルグループの中で仲が悪い二人だったりとか、みたいなところを、まあ、共演させるっていうことを、まあ、話題作りとして、ドラマに注目を集めようとするんだけど、なんか最初の方はあんまりね、構想しそうさなかったりして、ちょっとそこら辺も面白かったりするんですけど、まあそういうのがあったりとか。あとはまあ、ポンさんみたいな2話以降ですけど、まあ脚本にないことを、まあ、キャストにサプライズでさせるみたいな、そこの純粋なそのキャスト自身の驚きみたいなことを表現することで、視聴率を稼ごうとするであるとか。あとは現実における事件ですね。不倫とか、そういうものを、まあ、ある種ネタとして利用して話題を作るみたいなことを、まあ、作中の中ではしてるんですけど、個人的にはもう、どれもこう、露悪的というか、なんかそういうドラマへの向かい方ってどうなのよみたいな、その、出てる人、出演者自身にも、あまりメリットがないというか、まあ、脚本にないことをね、させるとか、あとは、それぞれ二人いるとして、それぞれに別々の脚本みたいなものとか、それぞれの言葉しかない脚本みたいなのを見せて、それをガッチャンコした時に起きるその化学反応を見るみたいな演出はあったりはするんですけど、ちょっとそれ、この、共演NG の中のそのサプライズみたいなものはなんかちょっと嫌な感じがするな、みたいなことがあったりするので、なんか、こんな話題作りだったらいいかも、みたいなものを、ちょいちょいちょっと話していければなと思っておりまして、僕の方からすると、まあ、スタッフ出てきている、作ってる人、脚本演出家であるとか、キャスト、その、出演してる人とかが、まあ、賞を取ったとかね。あとは、なんか、取材をしていく中で、実は知られていない面があった。それは本人が出したいものっていうものを含めて、こういうことをしてたんだよとか、こういうことを考えてたんだよ、みたいなものが見えてくるであるとか、あとは告知においていろいろテレビでね、番組の、局とかでは、CM とか流すと思うね。それが CM が斬新で面白かったりであったりとか、あとはドラマを含めた外側のまあ小説とか漫画とかいろんなメディア、多様なメディアをミックスして、それをなんか面白がらせるみたいなものがあったりだとか、まあ全体を通してさっきのまあ真逆というか、関わる人たちの人生そのものを犠牲にしないというか、その作品の外を出たところに、まあ、影響を及ぼさないような、プロモーション、話題作りだったらなんかいいかもしれないな、みたいなことをちょっと思ったりはしたんですけど、ポンさんなんか思いつくもあります？
いやー、これちょっと、オレンジさんには非常に恐縮なんですけど、
うん、
もう、ドラマなんか、見る意味あるか的な立場の私としてはですね。
そうですね。ドラマ見る意味ないおじさんですもんね。
いや、まあ、つまりさ、なんつうのかな。作り物じゃないですか、ドラマって言うと。うん、だから、その作り物がどれぐらいリアルで、どれぐらい社会を反映してるかっていうところが、まあ、一つの面白さとか、まあ、見る意義だとすると、まあ正直こう、うんうん、日本のドラマなんてまあ見る意味ないじゃんみたいな言い方をすることもできるかもしれないと。
まあ漫画だよね、そういう人に限ってまあドラマちゃんと見てなかったりするんですけどね。まあまあまあ、います、うん、いますよ、そういう人もね。
で、うん、だから、まあこれはその雰囲気で話はしてるんですけど、だから、ドラマを見るときっていうのは何かっていうと、
う
その中身じゃなくて外側で興味持つことが多いわけですよ。
うんうんうんうん、うん。
だから誰が出るとかね。あのジャニーズの誰が出るとかさ。例えばあの女優さんが。
ジャニーズ嫌いでしょ。
いやいや、だから俺というかさ、一般的にはそういうことで見るわけじゃない。だから番宣で。
わかんないっすよ。そんな単純なことではないかもしれないですよ。
まあもちろんこれが 100% とは言わないけど、でも、うん、じゃあ全然知らない人が、女優さんとか男優さんが出るわけじゃないじゃん、うん、ドラマって。別にそういうドラマがあってもいいけど、
まあそういうドラマも例えばね、ゾンビにあったらみたいな、ゾンミツとか夜ドラの枠とかだと意外と知らない人多いんじゃないですかね、ああいう出演してる人とか、
うん、いやだからそういうのって視聴率取る予定のないものじゃない、
うん、あんまあ、視聴率っていう点で考えたらね、うんうん、
そうそう、だからまあ別に面白いドラマっていう意味では今話してなくて、世の中の注目を浴びるドラマっていうのは、うん、例えばこの前のタイガーでさ、まあ某女優さんが出られなくなったと、
うん、
で代役がまあめちゃめちゃギリギリに決まったみたいなので出る、どうなっちゃうのっていうのとかはやっぱ見たくなったりするじゃん。
あ、
いや、まあまあそれはだからここ、ね、こういうこと言うと、うん、オレンジさんは私そうじゃないですって言うと思うから、うん、まあそれは人それぞれなんですけど、
う
ん、
っていう人もいるって話ですね。
まあ、うん、いるというか、そういうリアルなところでどうなっていくのかなとかさ、うん、なんかそういうハプニングとかがあればやっぱりドキドキするし、うん、だから共演 NG も論理的にはそういうことだと思うんですよ。
あの人が違うし、あれはだって沢尻エリカさんについては勝手にこうドラッグをやられて、それで対応されたので、今回はそれをあえて作ってるって話でしょ、共演 NG について。
いやいや、だからその
うん、
まさか一緒になっちゃいけない人が二人出るっていうのは、うん、それはドラマ内として、うん、だから別に共演 NG の話っていうか、まあメタ的な話ですけど、
うんうんうんうん、
本来、そこは共演できない人が出てきたらどうなっちゃうんだっていうのは、それはドラマの外側の話じゃん、うん、それでいい作品できるかどうかじゃなくて、ね、うん、スキャンダルな部分でそれを楽しみに見ちゃうっていうことであって、
うんうんうんうん、
で、そういうふうなことで字幕を集めるってことは、まあ割と、うん、定番だろうし、そういうことをみんな期待もしちゃうというか、制作者は多分あんまり求めてないというか、うん、だから共演 NG ってのは割とこう、うん、それは裏技ですよみたいな感じで、禁じ手ですよみたいな感じでそういうことをやってるっていうふうなことを、まあわざとやってるんだと思いますけど、
うん、わざとやってるってこと大事ですね。うん、
うん、まあまあまあまあ。でもまあ、それはその、半分、本当と嘘が混ざってるっていうか、うん、ね、こういう、喧嘩し合ってるってことを、僕らがこう、うんうん、プロレス的に楽しんでるみたいなところも実はあって、ダウンタウンと、なんか、ね、共演とかさ、なんかわかんないですけど、
うんうんうん、
そういうことをプロレス的に楽しんでた時代の雰囲気も、ちょっと、あるななんて思うんで、だから僕もね、うんうん、なんか中身のこととかもちろんわかるんですけど、うん、まあそのやっぱ出演者のスキャンダルなところか、まあもしくはその、まあ新聞記者って最近映画ありましたけど、まあああいうものみたいに、やっぱ現実の問題をドカッとは、うん、表現するみたいなこととかは、やっぱどんな風にするのかなっていう興味は見えたりとかね、するんですよ。多分そういうのはきっと。ただまあ、うん、本当中身を丁寧に面白く作ってますっていうふうに言われても、それはまあその、うん、ね、一歩二歩そのドラマに近づいていけばこっちがね、興味を持てると思うんですけど、
うん、
興味をそもそも持ってない人に振り向いてくれっていう意味ではね、すごくインパクト弱いのかなって思ったりはしますよね。
最初の質問に戻るんですけど、こんな話題作りだったらいいみたいなのってあります？その今まで結構まあ話題作り、外側の部分でこういうものがあるって話はあったと思うんですけど、うん、それについてポンさんは肯定的な意見なのか、肯定的であるならどうしてかというところと、肯定的でないならどうしてかみたいなことをちょっと話してもらえれば。
まあそうだね。
うん。
じゃあまあやっぱりあれだよね。まあ今の政治問題とか社会問題とか、そういうのを、うん、たっぷり12話とか24話とかでやってくれるようなドラマとかだったら、まあ、見たいなと思いますよね。
なるほどね。扱うモチーフがそういうものだったらば、まあ話題作りとしていいんじゃないかっていうこと。
そうそう。まあ話題作りということもあるし、それは本編そのものに関わってきたりするから、うん、まあね、まあちょっと違うけど、その、全裸監督みたいなものを地上波でできるか。うん、で、もちろんこれテーマのね、うん、チョイスが重要だったりするとは思うんですけど、うん、まあでもその、やっぱ、セミドキュメンタリーみたいな、それでいて、そのいわゆる成功物語じゃなくて、誰かの成功物語じゃなくて、うんうん、やっぱ社会の暗部とか、うん、まあ語られにくいこととか、うん、そういうことをドラマで再現していくっていうのは、うんうん、まあちょっと興味はありますよね、うん
うん。じゃあどちらかっていうと外部的なものというよりは内容的にそういうものにしていくっていう話題の作り方だったらいいんじゃないかみたいなことですよね。
まあそう、どうなんだろうね。まあ、その、だから、でもハプニングは全然見たいわけですよ。やっぱ僕はこの前の、うん、アウトデラックスとか、やっぱ気になって見ちゃうわけですよ。
誰でしたっけ、ああ、はいはいはいはい。ね、話題の俳優さんが、はい、
そうそうそうそう
出るよう
にな
った
。別にその、彼には全く興味もないし、その、うん、そんなことの、ことの顛末はどうでもいいんだけど、そういう時にみんなどうするんだろうっていうのが、興味があるから、あるとか、まあ、出ちゃうから、うんうん、まあ、それはハプニングだからね。それはあまりこう、こうして欲しいと言って出てくるものではないし、それこそね、作為的に作られると冷めるなってのはあったりはしますけど。
あれって脱力タイムズの、アンタッチャブルが出たのって、あれって事前に予告されてたんでしたっけ？
予告はないです。
それでもあれだけ話題になったっていうのは確かに、うん、そっか。そこの作り方が興味深いですよね。まあ、視聴率は実際どうだったかはちょっとわかんないですけど、その後の話題とか考えるとね、確かにその場だからこそみたいな、予告されてないサプライズみたいなところがその注目度に影響を与えるってことはありますもんね、間違いなくね。
そうね、脱力タイムズのアンタッチャブル復活は有田さんとザキヤマしか、まあ一応演者上は知らなかったし、ね、まあ収録だから、もちろんみんな黙ってたんだと思いますけど、
うん、
だからね、もう一個は生でドラマ作るっていうのもね、前は時々ありましたけど、そういうのもあるん
だけど。最近孤独のグルメとかもやってましたね、そういえばね。はい、
そう、だけど結構ね、生でドラマやったりとかすると段取りばっかり意識がいっちゃうから、あんまり面白くなかったりするんですけど、うん、まあ昔はね、うん、本当にムー一族とかは、時々、生で、めちゃくちゃ段取りが多いドラマなのに、生でやるみたいなのとかあって、うんうん、結構面白かったりしましたけど、うんうん、だからそういうハプニングみたいなものがね、その、ドラマの中に入ってくるっていうのは、うん、まあ、シンプルに面白いっていうのはありますけどね。
半沢直樹が生でやった、一回そのね、ロケが押してしまって、一回生でやったってある、あれがまあ、どれだけ収益取れたかわかんないですけど、まあ、そういう確かに生だからこそっていう、あれを収録でやったら、あんまり意味がないよね、みたいな、確かにわかる。
うんうん、
そういう、そっか、うん、まあでもそうっすよね。たまたま起きてしまった、まあ共演 NG は結構意図的に出しているところが多いなと思うのであれですけど、確かにたまたま起きてしまったトラブルみたいなものを生かすっていうのは確かに面白いっちゃ面白いかもしれないですね、うん。
まあでも芸能界はさ、きっとそのあんまり僕らがね、その苦手なのかもしれないけど、プロレスみたいなものをやっぱり日々構築してるっていうか、誰と誰が苦手とか、うんうん、あの人はすごい怖い人だみたいな、うん、そういう、まあ、まことしやかな、まあ、これをフェイクニュースとかって言うとなんか一気に冷めるんですけど、まあ、そういう噂とか、うんうん、現実はさ、あるわけじゃん。ちょっと怖いっていうか、そんなのって思うけど、でも大人の世界においては、ね、うん、そういう多少の起伏とか、ぶつかり合いみたいなのがあって、で、それをこう、うん、なんていうのかな、ちょっと無理やり尾ひれつけるみたいなことをして、なんか緊張関係を作ることで、こう、高低差を作るっていうかさ、あの人とあの人会えないらしいよとかさ、うんうん、ね、なんか、あのプロダクションを作ると相当金かけてんだろうねとか、またあのプロダクションが作るとなんかああいう感じになっちゃうんじゃないのとか、なんかそういう噂話みたいなものをセルフコントロールして、うん、なんていうかな、世間にこう、波を作るみたいなことをしてる面もあったりすると思うから、まあ、この辺多分オレンジさんはもう好きじゃないと思いますけど、うんうん、そういうのはきっとテレビ局とか芸能界っていうのは、まあ、それなりにやってるんじゃないですかね。キャラ付けとかね、きっとね。
なんかあんま具体的に浮かばないんですけどね。あるのか。あるのか。
うん。まあ、わかんないけど、その、何そういうキャラクターがどうかわからないけど、ちょっと得意なキャラクターで売り出してる人とかさ。
うん、
まあ、逆に例えば役者さんとかって、なんでみんなあの役者前とした感じでやってんだろうって、みんな不思議に思うと思うけど、多分、あれも一つのやり方なんだと思うんだよね。その、あんまりこう、普通にテレビにバンバン出てる人が、役者さんとして出てきてもプレミアムがないから、だからね、映画に出る人は全然出ないとかもあるし、めったに出ないっていうプレミアムをやっぱり役者さんは持つってことが希少価値だったり、あの人が出てくるんだっていうことで、ね、意味があったりするわけですけど、まあ、その辺はこう、多少事務所とかはプロデュースしてるんじゃないですかね。
確かにそういえば、穴恋だっけ？あ、じゃあ、あなたか。あれ？なんだっけ？オープニングでポンさんがネタにしてたのは何でしたっけ？温めるやつ。
この声温めますか？
この声温めますか？その中野太賀さんとか石橋静香さんとかっていうキャスティングとかは確かに、ちょっと一瞬見たいなと思わせるキャスティングだったりはしましたね。映画とかに結構頻繁に出てこられる方、まあ最近はね他にもドラマとかいっぱい出てますけど、うん、なんかそこら辺、まあ初回で あまりの演出のあれさにちょっとやめちゃいましたけど、確かにそういう引きはあったりはするかな、
うん、そうね。だからまあキャスティングっていうのはそういうことを地味に訴えてるっていうことなんでしょうね。ここでしか見れないよとか、うん、そうそうそうだね。
うん、あとすいませんちょっと時間かかってしまいますけど、もう一つのテーマである劇中劇ですね。作中で、まあ、ドラマを撮影している現場なので、実際撮影されたドラマもその中で映されてくるんですけど、まあ、それについてで言うと、オレンジ的にはまあ映像の質感がね、いわゆるドラマ的っていうよりもなんか映画っぽい質感のものに、劇中劇っていうのは変わっていたりだとか、いや、まあ、作ってるドラマもセリフとかはなんかちゃんと作ってあるなって印象ではあります。他のドラマに比べると違和感は少ないものの、ちょっとなんか内容的にベタなドラマ内容とかどっかで見たことあるようなラブストーリーみたいになっているのがちょっと残念だなっていう。これなんか裏側でこうショーランナーみたいな感じで、まあ、海外ドラマとかよくあるんですね。全体の制作組織みたいな存在の人なんですけど、まあ、斉藤匠さんがいて、その人のなんかセンスを疑うようなちょっとドラマ内容になってたりするのが残念だ。まあそれがもしかしたらこれから先ね、話として聞いてくるかもしれないんで、そこら辺は様子見みたいなところですかね。あとはなんか中井貴一と鈴木京香中心にその劇中劇以外の部分の、まあその女優さん俳優さんが、まあ、素であるっていうところの演技が、まあ、絶妙に上手だなっていうところはすごくいい。ただまあそれに比べて若手の方々はなんかキャラクターとしてちょっと極端な演技をさせたりとかしているような印象があったりはするかなと思うんですけど、まあそんな感じで、まあ、劇中劇を比較的ちゃんと作ってるなと思う中で、まあポンさんとその今までに見たドラマの中でいい劇中劇、悪い劇中劇みたいなものがあればちょっとお話できたらなと思っておりましてですね、僕の方からさらっと言うと、うん、さっきの、まあ、ドラマとしての違和感は少ないみたいなところで、劇中劇だけを切り抜いても、なんか視聴者が見て面白いと思うようなものみたいなもの。それだけ単独でちょっとこれは見てみたいなと思わせるような予告編ではないですけど、ところっていうのはちょっと見てみたいな、いい劇中劇だなと思ったりするとか、あと、まあ、実際その、それが、つまらない作品として表現されるというか、なんかその作品の中でその劇中劇っていうものをどう扱ってるかによって、それを方向性をこううまく調整できているようなものであれば、うん、つまらないと、つまらない作品だっていうふうに作品の中で言われてるんだったらつまらなそうに見えるとか、そういうところのバランスがうまく取れてるような作品だといいなぁであるとか、あとはよくあるのは妄想シーンだけなんかその切り抜いて、劇中劇みたいにしてるパターン見る、ね、見るん、そうそう見るんですけど、それだけじゃなくってもうちょっとなんかなんて言うんだろう、表現としてこう現実とのギャップみたいなものがどう表現されるかみたいなところをちょっと見たいかなみたいなところはあったりする。だから最近で言うと女子高生の無駄遣いっていうドラマの中でもうなんかあれは結構異常で、その登場人物の脳内の朝ドラみたいなものを実際その朝ドラの世界としてずっと 一部分見せる、そのあの作品の合間合間に挟むっていうよりは、もうがっつりこの時間はその妄想ドラマタイムみたいなものを作ってくれてたりすると、それ単体で面白かったりする。しかもまあそれがまあその本編における登場人物 の考え方とか思ってることみたいなものに接続してるっていう意味で、すごくうまくいってるなっていうものがありつつも、このフロガールっていう深夜ドラマの中では単に妄想をなんかちょっと具現化したみたいな表現になっていて、もうちょっとなんかいろいろと工夫ができたんじゃないのみたいなことは思ったりはするんですけど、ポンさんは劇中劇についての考え方というか、どういう劇中劇がいいとかそもそも劇中劇なんていらねえんじゃないのとか、いろいろありますか、なんか思うことあれば。
そうね、なんか難しいよね、こう、劇中劇ってっていうのを見たくて見てんのかって話もあるからさ、
まあ、必要に迫られてみたいなパターンもありますよね。でもね、
なんかね、いや例えばこれ例として分かりやすいけど、カメラを止めるのって劇中劇じゃん、要は。
はいはい、ありますね。そうですね、撮影された映像を見せるシーンもありましたね。
で、それがこう本編の構造にそのままダイレクトに入っていくわけだけど、じゃああの映画面白いのかって言ったら別に面白いわけじゃないじゃん、きっと。
あれだけ見せられたら確かにね、ふざけん。でも、あれってどうだろう、つまらないと思われるような作品をつまらなく作ってるっていう面ありません？
そう、まあそう言いたいんだけど、その逆が全く思いつかないわけ。つまり、部分的に、その、見せるものはわかりますけど、例えばその、さっき言ったタイガー&ドラゴンで、落語を見せるみたいな、はい、これは結構落語見せられるなとか、なんかそういうのはギリギリあるけど、例えばもう、漫才とかさ、あんまりそれで笑ったことないし、例えば、ライブ劇中で行われるライブとかさ、もう聞けたもんじゃないじゃん。まあ聞けたもんじゃないというか、ちょっとなんかよくわかんないよね。まあ、面白いも、いいものもあったり
するけど。うまくいってるも、それこそ、クラブの描写とかね。そういうのもうまくいってんのもあれば、うまくいってないのもあるっていう感じですね。まあ、うまくいってない方が多いかな。
そうそう。だから、そういう意味では、いや、だからね、スターにのし上がっていくようなドラマとかが、ドラマの中のスターが出るドラマっていうのがもう、クソベタみたいなものしか出てこないのとかは、まあ、なんか、多分、それはまあ、主従関係があって、たりもするし、そこにあんまり力を入れないもんなんでしょうけど、ただそのオレンジさんが言ってたその妄想っていう入れ方の方が割とこう、今はリアリティがあって、まあその重み付けとしても楽しいっていうか、逃げ恥のね、ちょいちょい出てくるシーンとかはさ、
はいはい、ガッキーのね、はい、
そう妄想しながら選挙に出たりだとか、朝まで生テレビやったりとか、なんかああいう方がやりやすそうな。ね、テレビ的には感じがするので、劇中劇っていうのはあんまりこう、実は効果的じゃない感じが、実は、するというか、もう、だったらそのままやっちゃえばいいのになってすごく思うんだけど、なかなかそれが難しいんだよね。やっぱこう、劇中の中でちゃんと作りたいっていうような気持ちが働くから、なかなかそこは難しいと思うけど、だから、主従逆転するものとか見てみたいよね。
ドラマ。劇中劇が本編。
そう。劇中劇の方が面白いっていう。
ああ、そうですね。
そんなことあり得るのかわかんないけど。
なんかでもそういう構造ってもしかしたら映画監督が劇中劇を、なんか今までもあった気がしますけどね、劇中劇は映画監督が誰か作って、その外側はドラマの制作陣で作ってみたいなのってあったような気はするけど、でも確かにそういうのができたとしたらば面白いというか、ある種そのさっきの話題作りと接続させると、その映画を実際に公開しましたみたいな感じの話題になる可能性もある感じしません？まあ、それは、それで面白いかもしれないですね。
まあでも、プロモーションだね、結局。プロモーションであって、やっぱり見たいものは、やっぱりこれっていうのはやっぱり絞ることがやっぱり重要なんだと思うから、やっぱ劇中劇はあくまで劇中劇という立場を取らないと、本来的にはいかんのだろうなと思うけど、でもあまり、それでも古臭いよね。なんでかわかんないけどね。出てくる力、ね、
でも俺なんか秋元康さんとかは考えてなくない気はするな。これから劇場で公開するとか、この先においては。
まあね、だから、仕掛け的なのはあるけど、いやだから、ね、日本のフラッグシップドラマ何なのかみたいなこととか考えたときに、じゃあ何をメタで入れるのかみたいなさ、そういうことじゃない。 なんか。だから、やっぱちょっと作りが古すぎるっていうか、まあ、だったらまあ本当にネットフリックスとかの現場とか、ね、そういうの入れてくんないと、ちょっとなんか。
ああ、見たい。うん、
そうなったらね、あ、なんか今度ね、ネットフリックスドキュメンタリーとかもやるみたいですけど、うんうん、そういう、そこら辺の最新の現場感でやってくんないと、なんか、一回り古いもので、あの、共演 NG っていうモチーフ作りたかったんでって言われても、やっぱ劇中劇の方に手を抜かれちゃうと、なんかそういう意味では、せこく感じるかもしれないね、そういう意味じゃね。
なんかそういうところが、あの、斎藤匠の役がなんかいろいろ書き回してくれると、個人的には面白いなと思いますね。旧態依然としたドラマ制作の体制に対する、ネットフリックス的な黒船的なものが来たことによる、いろいろな、ね、圧力もあるでしょうし、みたいなことが。
この場合、大体起こるのは、その、何話題作り的なことには長けてるけど、ドラマ作りにはあんまり心がないっていうか、思い入れがないみたいな、大体作り方になるじゃん。こういうパターンって、
うんうん、
そういうのも ね、寒いからやめてほしいんだよね。全然、あの、そんなレベルじゃないんだと。脚本作りだって、ものすごくね、大変、すごく精密だし、リサーチだってものすごくやってるっていうのがリアリティで、だからそんな、なんかこう、外側から来たやつは心がないみたいな、せっこい描き方とかはやめてほしいけど、うん、まあ、僕は別にそこに、あの、あまり NG、共演 NG にそこら辺は求めてないんで、あの、別にいいんですけど、うん、もし今後作る
のだったら、いいのかよ。
うん。いや、まあ、あれはだってそういうものではあんまりないじゃん。あの、あくまでそういうものだと思いますけど、まあ、やるんだったらそういうところにまで行かないと、まあ、だそこは金がいるってことなんだと思いますけどね。そういうの見てみたいよね、なんかね。ほんで、やっぱだから最新の現場を、あの、ドラマの中に入れ込むっていうのが、
うん、
僕は見たい感じがありますかね。
そうですね。まあ、これから、最初の方でも言った通り、コロナ禍以降の撮影現場みたいなことは当然話が入ってくると思いますし、あえてなんか、あの、斎藤匠さんのショーランナーみたいなものを入れたっていうのは、そこら辺の意識が確実にあるってのこと、日本ではそういう存在ないですからね。うん、そういうところも含めて、どういうふうに彼らがリサーチをされているのかっていうところも含めて、ちょっと楽しみにしたいなと。ね、
日本人がさ、うん、アメリカに留学してて、うん、で、このトランプの時期にさ、はい、選挙の中に紛れ込んでいくみたいな、うん、そういうドラマとか作ったら面白そうだよね。
選挙に紛れ込んでいく？
いや、だから、この時期に日本人がアメリカに住んでたと。うん、そんな留学3ヶ月を描くみたいな。う
んうん、町山智博さんの話ですか？
いや
町山智博の話。
20代ぐらいで大学留学してて、うん、この時期ですよ。ブラックライブズマターだとか。うん、トランプの選挙がいろいろある中で、うん、日本人学生がどういうことを考えるか。もちろん差別もされるでしょうし、いろんなこともあるみたいな。なんかまあまあわかんない。まあそんな社会派丸出しじゃなくてもいいけど、でも例えばそういうものとかなんかは見たいよね、
うん、
僕もしあったら。とか思います。
なんかそういうソースね、今の動きみたいなものを描写した作品は確かに描かれるでしょうね。うん。うん、興味深い。はい、そんな感じで、まあ、今回はですね、共演 NG っていうドラマの中で描かれていくものの中で話題を作るために何をしてるかであるとか、あとは劇中劇っていうものがどう表現されてるかみたいなところにいろいろとツッコミを入れつつ、他のドラマに展開してこういう話題作りだったらいいなとか、良くないなとか、劇中劇だったらいいなとか、良くないなとか、いろいろと語らせていただきました。はい、そんな感じで週刊ドラマ語りは以上でございます。お相手はオレンジと、
頑張ってドラマ見たいと思います。とりあえずどこから行こうか、姉ちゃんから見ようかな。ポンでした。
タネラジ、また。